それではヨルダン川を渡るときと題しまして、尾崎伝道師が説教いたします。今日は聖霊降臨日であります。私たちは毎年こうして聖霊降臨日を迎え、聖霊が降臨したのを記念し、ますます聖霊に満たされる喜びを深く味わってまいりましょう。聖霊に満たされるというのはどういうことでしょうか。ある仲介書では、聖霊に満たされていくことは私たちが地の塩にされていくということであり、聖霊の賜物を広めていくということは私たちが世の光となることであるというように言ってましたが、なかなか分かりやすいですね。聖霊が私の内側に深く深く働いていくとき、私は聖霊に私自身を明け渡して、私は聖霊なる神によって動かされ統治され、私の思いと言葉と行いは聖霊なる神によって動かされるのです。と言っても、私自身が亡くなってしまうわけではありません。例えば大根を塩漬けにして漬物にするとき、塩を加えれば加えるほどその大根は腐ることがないという性質を備えていきますが、それでもそれは大根のままです。塩を加えることによって大根が人参に変化するわけではないのです。この例えと同様に、私の中に聖霊がどんどんと入ってきて、私が聖霊に統治されるようになっても、私が神様になったり、あるいはあなたになったりすることはないのです。私が聖霊に満たされるというのは、このように私のうちに塩が注入されて、私が朽ちないものとされてゆき、そしてその塩によって動かされ統治され、そして保たれるということです。今日の旧約と新約の聖書箇所を読んでみますと、両者にはどのような関連があるでしょうか。一読しただけではわからないかもしれませんが、両者には聖霊に満たされる時という共通点があるでしょう。今ヨシュアたち神の民はヨルダン川を前にして神の言葉を聞いています。主なる神は彼らに言います。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。この御言葉は、主なる神が昼も夜も私たちに聞かせてくださる言葉でありますが、新約聖書で言うならば、このあなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいるという御言葉こそ聖霊の神であり、この言葉が私たちのうちにどんどんと満ちてくるようであります。私たちはいつ何時もこの御言葉から逃れることができないのですが、ヨシュアたち神の民が今直面しているヨルダン川を渡ろうとするときという状況にあっては、聖霊の満たしもさらに高まったことでありましょう。と言いますのは、向こう岸にエリコの町を控えたヨルダン川というところが聖霊に満ち満ちた場所であることを私たちは知っているからです。そこは主イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けた場所であります。マタイによる福音書3章16節から、イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のように ご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。このようにこのヨルダン川の水辺で天からイエス様のうちに神の霊、すなわち聖霊が鳩のように降り注いだのであります。さて、このヨルダン川の水辺というのはどんなところでしょうか。それを今のガイドブックで確認しますと、灌木が茂る農村地帯に川幅10メートルに満たない小川が流れている風景が載っています。取り立てて風光明媚な場所ではありません。どちらかといえば平凡な熱帯地方の緑豊かな水辺の風景が広がっているのです。主イエス・キリスト受洗の地といったような記念碑的な建物が建っているので、それとは分かりますが、それがなければどこにでもあるような小川の岸辺なのです。でも実はこのどこにでもあるような小川の岸辺というのが重要なのだと思います。川というのは小川であろうが大河であろうが人間にとって一つの重要な意味を持ち得ます。その意味というのは向こう岸とこちら側と分かつという意味です。向こうに住む人とこちらに住む人が違う人々であることを一つの川が言い表すことができるのです。日本にも境川という小川があちこちにありますが、その境川はその昔お国とお国との境界線になったところもあるでしょう。境川でお国とお国とが分けられますと、だんだんと両国の交流は制限されていき、それぞれの国に独自の言葉や風習や文化が醸し出されていくことになるでしょう。このように私たちは日常生活のうちにもよく出くわす小川の岸辺に立たされるとき、ちょっと大げさに言うならば向こう岸に広がる違った世界に目を向け、そこに足を踏み入れようとする勇気や奮起を促されていると言ってよいでしょう。さて、ヨシュアら神の民らが立っているヨルダン川の岸辺の向こう側にはエリコの町があります。そこは乳と蜜の流れる神様が約束された地であり、神の民はその地で平和のうちに暮らすことが約束されていました。しかしその乳と蜜の流れる地には偶像を崇拝する人たちがいました。悪い霊に支配されている人たちもいました。そしてその人たちは巨人であり、力も強くてその土地を制圧していました。ですから神の民が簡単にその乳と蜜の流れる地に入れるわけではなかったのです。向こう岸のそういった実情を神の民はこの時すでに知っていました。民数記の13章32節から、偵察した地についてイスラエルの人々の間に悪い噂を広めていった。私たちが偵察のために行き巡った地はそこに住もうとする者を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆巨人だった。このように神の民はすでに乳と蜜の流れる地を偵察して、その地に関する情報を得ていたのでした。神の民はその噂によって流された悪い情報に左右されて、 地々と蜜の流れる地を目指すべきか、あるいはエジプトに戻って奴隷として養われるのかという岐路に定され続けてきました。アルノの40年のさまよいはそのような心の迷いがなさしめた技でもあったでしょう。そして今や神の民の目の前にはヨルダン川が流れ、その向こうには乳と蜜の流れる地が広がっているのです。ヨルダン川は渡ろうと思えばものの3分とかからない小川であり、その木さえあれば神の民は今ヨルダン川を渡ることができるのです。でもここが一番肝心なところですが、簡単なことであってもその木がなければそれを行うことができません。この時聞かれた神の声を再び聞きましょう。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。ヨルダン川を前にして、やはり神の民は向こう岸にいる巨人たちのことを思ってうろたえていたのでした。こんな川ならすぐに渡れるけれども、向こう岸には巨人たちがいているから、神よ、お言葉ですが川を渡るのはまた今度にさせてくださいといった神の声の人間的な言葉が聞こえてきそうな状況であります。いつでもできることだからまた今度という先延ばしの態度は、今の私たちもよくやってしまうことでしょう。不思議なもので、人間はできなさそうで簡単ではないことの方に惹かれて、そっちの方には一生懸命取り組むけれども、逆にいつでもできる簡単なことはいつまでたってもほったらかしているということがあります。そこら辺の人間の悪い癖といいますか、悪い習慣を私たちのうちに満たされた聖霊はその都度指摘し修正してくださいます。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいるという神の声は、私たちがどこにいても、またどんな時でも神様が共にいて、なすべきことをその都度神が語ってくださるということです。それはまさに聖霊なる神の働きであります。パウロは次のように聖霊なる神の声を聞きました。使徒言行録22章6節から。旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼ごろ突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。一緒にいた人々はその光は見たのですが、私に話しかけた声の方の声は聞きませんでした。主よ、どうしたらよいのでしょうかと申しますと、主は、立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。いわゆるサウロであったパウロの改心の場面ですが、この立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われたのが聖霊なる神の声です。聖霊なる神はパウロに、余計なことは考えずにとにかくダマスコへ行ってみなさいと言われています。余計なこととは、言ってもないダマスコについて今からあれこれ考えても無駄という意味です。今 パウロがなすべきことはただ一つ、立ち上がってダマスコへ向けて足を踏み出すということだけです。でも少しは目的地について思慮しておくべきなのではという反論が聞こえてきそうですが、大体思い悩んでいる人は将来の目的地について考え尽くしているものですので、それ以上考えても無駄ということなのでしょう。聖霊なる神はいつでもどこででも私たちのうちに満たされ、私に声を聞かせて、そして指示をしてくださいますので、将来の目的地のことについては自分から先走って自分の思いを巡らし続けるよりも、その目的地に到着した時に聖霊なる神の声を聞き、その指示を仰ぐということの方が大切なのです。ヨルダン川を前にしたヨシュアら神の民も、そしてパウロも、将来の目的地を前にして聖霊に満たされ、聖霊の声を聞き、その指示を仰いだという点で共通していますが、彼らの姿は今の私たちクリスチャンの姿でもあります。私たちも日々小さな小川を渡り続けているようなものであります。将来どうなるかということは私たちの大きな関心事であります。そしてそれが大きければ大きいほど、私たちは自分の思いに取りつかれて小さな小川を渡れなくされてしまいます。そんな時、私たちは聖霊に満たされて、いつも聖霊の声を聞き、それに聞き従うものとされて、その小川を主によって渡らせていただきましょう。また聖霊とは私たちを満たす一つの霊であり、それは知識と知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊であります。イザヤ書の11章1節から、エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。私たちは一つの霊に満たされ、一つとされて、常に目の前にあるヨルダン川を渡り続けてまいりたいと思います。お祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日はこのペンテコステ手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集められ、共にあなたに礼拝してあなたを賛美することができますことを感謝いたします。すべての人の作り主である神よ、主の道をすべての国々に教え、主の救いをすべての国民に告げ知らせてくださいことに、聖霊によってすべての地にある教会を導き、これに属する人が皆真理を悟り、信仰を持って心を一つにし、主の平和のうちにあって常にあなたの正しさを行うことができるようにしてください。あなたはこの地のすべての場所、争いがあるところ、平和なところ、苦しみがあるところ、悲しみがあるところ、そのすべての場所に一つの聖霊を送ってくださいます。どうかその思慮と分別の霊に私たちが満たされ、すべての争いから身を引き、主の平和のうちに安らい、苦しみを楽しみに、そして悲しみを喜びへ変えてくださる聖霊の技に自分自身を委ねていくことができますように、私たちをどうか作り変えてください。 また日々の生活の中で悩みのある方々一人一人にあなたが目を留め、あなたがご存知であるその悩みに応じてこれを慰め助け、必要な癒しをお与えください。今この社会の中で焦りと不安のうちに仕事をされている方々を顧みてください。どうかその困難をチャンスに変え、不安のうちに救いの光を見出すことができますよう、あなたの救いの御手を待ち望みます。私たちが聖霊に満たされ、あなたの救いの御手のうちに守られながら、どこにありましても恐れることなく、あなたの平和を告げ知らせ、戦争、分裂、争いを憎まれるあなたの御心に従ってこの身を捧げていくことができますように、父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。